CQ Ham for Girls。10月1日 CQ ハムフォーガールズのお時間です。お相手は JI1BTL 三田香織と
JI1KTI 原田美優香です。
はい、10月です。
あ、もう10月ですよ。
早いですね。
いや、三田さんもう衣替えですよ。
なんか全然衣替えっていう感じしない。まだまだ半袖必要じゃない
ね、と思ったら、うん、娘の学校高校生のね、はい、連絡ラインが来まして、はいはい、今までこう夏服から冬服に移行する期間ってだいたい9月の中頃から10月の中頃だったんですよ、
うんうん、
あまりにも今年残暑厳しいので10月31日まで冬服夏服どちらを着ても OK ですよっていう連絡が来たんですよ。
でも最近の学校ってそうだよね。
ね、少しずつやっぱ移行期間伸びてきてますよね、
うん、なんか私たちの頃って6月10月って言ったらさ、必ずなんか衣替えになったけど、そうそうそう、今なんかどっちもどっちっていう子いっぱいいるなと思ってたら、
そうなんですよ。だから1ヶ月以上移行期間みたいなね、余裕のある、
じゃあ自分の体調とかそういった気候に合わせてどっちでもいいよってことなの ね、
うん、そうしないともうね、中高生なんて暑がりだから、
そうそうそう、
ね、制服冬服になっちゃったらかわいそうなぐらいですよ ね、
小学生なんかさ、同級生にさ冬でもさ半袖半ズボンの子いなかった？
ごめんなさい、うち1年中半袖半ズボンの暑がりな子供だったんで真冬にも
息子ちゃんは
そう、息子がです
いや、この子寒くないのかなって思う子いたもんね。
そう、いつも言われてました、寒くないの
それだったのね。
そうなんですよ、
はいはい、じゃあ今そういったことで学生さんも変わってきたということなんですね。
ねえ、暑いって言えばもう作物なんかもね、
今年はなんかね暑すぎてなんかダメみたいね、いろんなと思うのが、
ね、
私一番心配は米よ。
今日は10月1日日本酒の日でもあるらしいんですけど、
あらまあ、
お米って言ったら
日本酒
どうなんでしょうね。
なんか新潟の方とちょっとこの前ちょっと話したら、お米の出来がって言ってたんで、
うん、
食べる米もダメならばさ、そのお酒に使う米もダメじゃんみたいな。
どっちを優先するんだろう。
いや、あ、種類が多分お米違うんじゃないの。
あ、やっぱり日本酒用のお米、
うんうんうん、
食べるお米もダメだし日本酒用のお米もどっちもダメなのかな。
同じじゃん、だってお米作ってる田んぼ一緒なもん。こう、
うわー、じゃあこっから、ね、
水不足だってやっぱり、
う
ん、なんか等級がなんか下がっちゃってって言ってましたよ。お米のそのランクがあるじゃん、お米も、
はいはい、
うん、下がっちゃってって言ってた。
そうするとやっぱりこう日本酒として売り出した時に、うん、こう等級が下がっちゃうってこと。
やっぱりお米も、そう、お米の出来がだからこうあれじゃない、こうあれってお米をさ何パーセントこう削るかによってこう
大吟醸とか
吟醸違うのよね、うんうん、だから、うん、味がーと思って、
うわ
ー味がどうなることやらみたいな。
新酒を楽しみにしている方としてはもう
そうですね。なので ね、ちょっと心配だけど、私食べる方も好きだからさ。
新米美味しいですよ ね、
新米ね、水加減難しいんだけどね。
うん、でも炊けた時の開けた瞬間のツヤツヤ
って、ね、でもやっぱり今はさお釜も良くなってきてるのかな。やっぱりでもちゃんと土鍋でやとかそういう釜でやったら美味しいのかなとか。
うん、もう三重釜構造とかね、
あるもんね。
すごいですよね。
ね、うん、蔓延するもんね。
うん、
うん、ね、うちなんか安いの使ってるから。
いや、それでも美味しい新米は。
そう、うん、やっぱり違う。
三田さん、新米だったら何乗せて食べるのが一番好きですか？
お
かずは
納豆でいいかな、やっぱり
炊きたてご飯に納豆。
そうだね。はい、じゃあ美優香さん、この番組は
アマチュア無線専門誌 CQ ハムラジオの協力でお送りします。
さあ、今日の曲は何でしょうか。
秋にぴったりですね。松田聖子さんのナンバーです。風は秋色。
ポエム。あなたをあなたを感じてるわ。おミルキースマイル抱きしめて、あなたの腕の中で旅をする。おミルキースマイル受け止めて、柔らかなその愛で。
This program is being broadcast on Tochki, CRT Radio, and Chiba, Kadzusa FM, with FM Palaloon in Ibalaki as the key station. CQ Ham for Girls.
はい、それでは行ってみましょう。ということで、今週もこちらの方ご一緒です。はい。
はい、こんにちは。CQハムラジオ編集部の吉澤です。
はい、吉澤さん、よろしくお願いいたします。秋ですね。
秋ですね。
はい。
ね、うん。CQ誌の表紙も秋ですね。色濃くも綺麗。
本当だ。これは日本じゃないんですね。
日本じゃないですね。
うん、
はい、
はい、
ロドリゲス島、
うん。どこにあるんでしょう。
ね、いやいや、あの記事をご覧いただければ。
はい、記事をじゃあご覧になってください。
はい。
さあ、それじゃあ今日はどんなお話にしますか、吉田さん。
そうですね。で、今の話が CQ ハムラジオ。月刊 CQ ハムラジオ2023年10月号の表紙の話です。
はいはい、表紙、はい、あのそう、鱗雲も面白いけど、このアンテナも面白い形していますね。
そうですね、
うん、
5バンドキュビカルクワッドアンテナ、
四角なの、
うん、キュビカルですからね、うん、あのルービックキューブのキューブと同じですね。ルービックキューブ古いですね。
いや、でも今流行ってるよね、
ルービックキューブ。結構ドラマとか出てくる
んで。ドラマに出てくるんですか。
出てきます、
この前あの何ほらお店行ったらさ、ルービックキューブコーナーがあったもん。
ああ。
なんかいろんな形のがあるんだよ今ね。
うん、ありますね。
なんか黄金の後ルービックキューブも、
あー、
すごい、
うん
うん、
あれなんかすごいクチクチクチクチャってできちゃう人すごいよね。
片手でできる人がいる
し。片手でできるんですか。
もうクチクチクチクチって。
そんなに最近のルービックキューブって滑りがいいんですか。
最近っていうかね、あのいいんですよ。
昔ガッチャガッチャガッチャ、
そう昔は両手でガッチャガッチャガッチャガッチャって
滑りが悪くてね、
滑りが悪くてい
いやつあんでしょ、ここガチャガチャっていうのは
片手でなんて絶対無理でしょ
多分ねこの番組聞いてる人だいたい年齢世代が一緒だからきっとわかるやろ、ね、ガチャガチャ
原田さんわかんないかなと思ってセ
ルーーいやガチャガチャ
ガチャガチャ、あのね昔はこうガチャガチャってこうね、あの今みたいにこう片手で回せるようなね、うん、あれなんだろう、滑り剤かなんか入れてるのか本当あの、ね、くるくるっと今、ね、いや昔は ねこう回したの
ガッチャンガッチャン
ガッチャンガッチャンって、
うん、あのまるであのガチャガチャ回すようなあのノリですね
あれはね安いのだったんですよ吉田さん、
だからあの時すごい流行ってて、
まあ、流行って大量生産したやつ
手に入んなかったじゃないですかあの純正品が
だからねちゃんとそのちゃんとしたちゃんといいメーカーで出してるのはもう片手でクチクチクチクってこう、
そうなんですか、はい、
なんちゃって品があったんですね、なんちゃって品が、
なんちゃって品ありましたよ
そうだと思います
よ、なんちゃって品しか手に入んなかったんですよね
それも1面がやっとでね、もう2面目でいくとも
うなん
できない、できる、ね、
できないです、
なんか息子ちゃんできそうう
ち得意です
でしょ、なんかそんな感じする、
理系男子得意な人多いですね、あの空間認識 ね
空間認識、あと先読み力、
すごいですよね
あれね、あの1面揃えようとするからいけないんできっとね、うん、きっと頭の壊れが違うんだよね、構造がね、
ね、1面揃えて2面目揃えようと思ったら1面目がぐちゃぐちゃになってるんですあれみたいな
はい、今日はそんな話じゃない
ですけど、ね、あのキュビカルクワットが、はい、要はその
ルビックキューブみたいな、
ね、四角い形してますっていうね、はい、うん、それでキュビカルクワットアンテナっていう名前になりました、うん、それが表紙になってます、
はい、
はい、
でそれで
今日は久しぶりに特集の話しましょうか、
うん、そうですね、
CQ ハムラジオ2023年10月号、特集がですね、海外局との更新を楽しもうっていう、このタイトルをつけますとね、あーまたどうせ HF で秋のコンディションだろうっていう、
うん、そうそうそうそう、
思う、
ね、海外はね、みゆかさんね、
そうなんですでも、はい、今年はもちろんそれもありますよ、あの HF 使って今あの 秋ってあの HF のハイバンドって言って14メガヘルツ以上、14、18、21、24、28メガヘルツ帯で海外更新がしやすくなるんですよ。電波がよく海外によく抜けてく季節になるんで、はい、これがまた冬になっちゃうとちょっと今度はもうちょっと低い周波数が、ローバンドっていう7メガとか 3.5 メガとかそのバンドあたりがにぎわうようになってくるんですけど、あ、にぎわうっていうか海外とやりやすくなってくるんですけど、そのような話ですねが特集になってます、
はいはいはい、
で三田さんが好きなの、
あ、ガーガ
ーこれはガーガーなんですけど、ほらあの
今ポチポチ、
あ、これはポチポチですか
なんかあの雨雲レーダーの拡大したやつみたいな、
うん、そう雨雲レーダーの拡大したような
赤が多いよみたいな、
そうです、
雨降るよみたいなやつがあります、
この赤が多いのがよく飛んでいく時間と、うん、地域別によく飛ぶ時間を示したのが、うん、この、モザイクみたいなグラフですね、はい、
雨雲レーダーみたいなやつね、
雨雲レーダーみたいなやつですね、うん、これを参考に、どこと更新したいときはどこのバンドで何時ぐらいに狙えばいいかなっていうのが分かるようになってます。でそのこの雨雲レーダーみたいなグラフの近くに地図があって、
はい、
なんかあのバネみたいな絵が描いてありますよね。
オーロラみたいな、
そうオーロラみたいな中にバネみたいな絵が描いたんですけど、
はい、
このバネみたいなバネの部分は電波がこんな感じで伝わっていくよって、
飛んでるよって感じ、反射して飛んでるよって、
そうなんです。
はい、
電離層に反射するじゃないですか、
はいはい、
HF の短波帯の電波って、
うんうん、
何回ぐらい反射したらアメリカに届くのかなっていうのが、うん、ちゃんと計算されてこのような図になってるんです。
へー、すごい、
ですので例えば51ページの図6っていうのが、はいはい、これまああのアメリカ北米大陸、北米と南米の間のメキシコ、
はいはい、
メキシコまでに何回 跳ね返って届いてるかってい
う。4つ目、
うん、4つぐらい跳ね返ってますね。で4回も電離層と
地球
の, あの地表の方に行ったり来たりして4回目でやっと届いてるんですよね、うん、こんなのがね分かる時代になったんですよ。
そうなんです ね,
すごいなと思いますよね。
これを実際に、まあ、目で見えないんだけどこれをデジタル化してなんか AI がこんな風にシミュレーションしてくれるってことなんですか今。
あ、これはですね、AI というかコンピュータープログラムが過去の電波を、うん、
計算して
このように出してる。
はあ、ね、そうなんだ、
ええ、へえ。まださすがに AI が予想するっていうところまでは来てない。あ、
そうなんですね。
あ、ですね、
まあ、でも本当のこのねいろんなこれ国とかあれでね、このレーダーが全然色が違うね。
うん、そうなんです
ね。ここのどこ、これヨーロッパの方はちょっとやっぱ青色が多いですよね。
ヨーロッパの方とかはやっぱりあの海じゃないところを結構跳ね返ってくるんで、
はいはいはい、
海の方がよく跳ね返るんですよ。あ、
そうなんです。だから今アメリカの方が飛ぶんですね。じゃあ
太平洋とかあっちの南米とか、
うんうんうんうん、
だと思いますよ。海でもこれね、あの波がこう荒い海だと反射するこの
面積が、
うん、
面積
あの反射するところがザラザラしてるみたいな感じになっちゃうんで
いろいろ電波も気使うんですね。
そうなんです、うん、なので荒れてる海よりも、うん、あんまり荒れて穏やかな海の方がよくちゃんと計算通りに反射してくる。
へー、そうなんだ。
それがいつかね、あの太平洋の、
うん、
は比較的荒れてない時があるらしいんですよ、
うんうん、
その時に日本と南米の間で電波状況が良くなるのは海がなだらかだからだっていう、そういう説をね説いた記事が去年ぐらいの QEX ジャパンっていう別冊 CQ 誌に載ってました。
あ、そうなんですか。
いや、さすがだな、そこまで考えるか。
そうなんだね、面白い、うん、まあでも今じゃあそういった、ね、海外でやるんだらこの季節だよ、寒くならないこの秋のこの季節だよっていう感じ。
秋の季節はあの短波帯の、うん、14メガから28メガぐらいが狙い目 で、うん、実際にあのそんなような雰囲気になってます。秋の雰囲気だなっていう感じ取っていただけると思います ね,
ね。じゃあやっぱりお空も秋なんですね。
そうで、結局でもこれ HF やってない人はなんだ、あ、そうなんだって終わっちゃうんですけど、うん、そこで終わらないのが CQ 誌なんですよ、
はい、あの別に HF じゃなくたって国内だって普段周波数帯によっては、ええ、九州から北海道まで全部が届くってわけじゃないじゃないですか、
うん、全部届くわけじゃない、ね、
それがなんかの時にひょっとして届いちゃう時もたまにあるじゃないですか、
ええ、
それはいつ頃
VUHF 144MHz 帯ですと大体夏のちょっと前ぐらいです、ね、
夏のちょっと前ね、あ、夏になる前ね、
夏になるちょっと前までですね、7月ぐらい。
あ、じゃあ秋口はちょっと、
秋口はちょっとまた、うん、そういうシーズンじゃない、
ね、あ、そうなんですね、うん、
でも、うん、144MHz とかでしたら海外ともできますしね。
はいはいはい、
うん、あとは最近はもうあのレピーターとかあとワイヤーズっていう仕組みで海外とできるんですよね、はいはい、うん、
これだったら簡単にハンディ機一つでできるんですもんね。
でいくら、ね、そういう仕組みがあったとしても、
うん、
こっちにも人がある程度いないとダメだし、海外にもやってる人いないとダメじゃないですか、
うん、はい、ダメですね。
いるんですよ、いっぱい。
あら、いっぱいいる、
うん、D スターもいますし、ワイヤーズ X の方はすごいいます、
うんうん、
でしかもあのこれ結局間にインターネットをかますんですけどね、うんうん、
はいはい、
でそういうネットワークがしっかり出来上がってますので、
はい、
海外との人と交流したいっていう人にはすごいいいと思います、
うん、
HF ですと更新できたできないじゃないですか、
はいはいはい、
あ、どこまでアメリカまで届いたよ、
あ届いた、どうにか、あでもちょっとなんかちょっと聞こえづらいなとかね、ありますけど、
ね、ありますけど、
でも
それでね、おやったぜ、うん、届いたぜって自力で電波を飛ばす楽しみあるんですけど、この D スターとかワイヤーズ X は海外の人と本当に交流、
簡単にっていうかね、クリアな音で、
クリアな音でできちゃうんで、つながって当たり前っていう状態なもんですから、うんうん、やっぱり英語とかしっかりできないとなかなかきつい。
あ、逆にこっちは綺麗につながるから会話を楽しむ、
会話楽しむんです
。ああはいはいはい、
なので向こうの言ってることね、つながったってコールサイン交換して、あのラウド&クリアだなって言って、うん、言うまではいいんですけど、その先会話続けなくちゃ、
あせっかくつながったし綺麗だからね、あのそちら の,、はい、あのお天気はとか、
うん、
なんとかでとかって喋らないと、
で最初はレピーターとかワイヤーズ X でつながるじゃないですか、はい、それから最初1回目は自己紹介とかで許してくれるんですよ、うんうん、東京から出てます、
うんうん、
QTH どこどこ、はいはい、ハンドルイズ誰誰って言って自分の名前とあの出てる場所を紹介する程度で終わるんですけど、うんうんうん、2度目とかつながった時はもうちょっと深い話をして、
お
う
おう、この前つながったねみたいな感じで言ってきても何言ってんだろうみたいになっちゃうと、
そうなんですよ。でもやっぱりそれがなんていうんですかね、きっかけになって、まあ、あの
英語のお勉強にも、
あの駅前留学しなくてもちょっと古いかもしれないですけ
ど英語を習うにはね、駅前留学できたけど、うん、今度駅前に行かなくても、家のワイヤーズ D スターで英語教室ができると
無線機の前で英語教室ができるんですけど、相手先生じゃなくて、あの本当にね、
うん、
教えてくれる人じゃないんで、こっちも恥かかない
今でもそうやってさ、ネットでなんかスカイプとかズームとかでつないで向こうの人と英語なんか習ってるとかなんか言う人いるよね、
うん、あの学校の授業にそういう授業がある学校が多いですよね。
ね、もう先生じゃなくたって本当に使ってる、私たち茨城の人だったら茨城弁講座みたいな、
あ全然 ね
そんな感じになって、まあでも会話はね一応に日本語とって感じだから、
言葉はやっぱり使わないと覚えないんでね、
そうそうそうそう、
いい訓練にはなりますよね。
訓練になるんですよね、うん、で結構あの同じ趣味なんで話題は、あの俺の無線機はこうなんだっていう、
アンテナこういう
の使ってんだって言って ね
無線機のな、無線のなんかあのね、用語、無線用語がありますからね、うん、
無線用語をちょっと組み合わせて、あのねちゃんと、ね会話を組み立てられることができるんで、うん、結構慣れてくるといいのかもしれない、
ね、私、ね、あの I like ハンバーガーとか言ったっていいわけ、私ハンバーガー好きよみたいな
あのお米が好きよとか
ライスとか
ライスが好きよで今年は新潟でお米がちょっと、ねでうん、お酒を楽しみにしてるんだみたいな話でも結構盛り上がる
かもしれない、ね、
だとしたらね、うん、楽しいですよね。
そうですよね、うん、だからよく昔英語が喋りたくてアマチュア無線を始めるっていう人がいたっていう話はよく聞いてたんですが、
そうですね、
そうなんですよ ね
まさに今英語とか英語だけじゃないんですよ、ワイヤーズ XD スターは英語圏じゃない人、ね、ヨーロッパの、
はいはい、
本当に
あフランス語だったりドイツ語とか
ドイツ語とか あと、うん、あのさらにスウェーデン、スウェーデンも結構、ね、出ているんですけど、その現地の人たちと現地語で話そうと思えば、逆にこっちから日本から向こうにつないで、うん、スウェーデン あのルームっていうのがあるんですけど、ワイヤーズ X のスウェーデンルームとかつないで、
スウェーデンルーム、
スウェーデンの現地の言葉で日本からだって話すと、うわなんだ日本から来てるよ現地の言葉でって言って多分話題になっちゃうと、
現地で、そうか、
じゃあ大学でね語学とか勉強してる人はぜひ、
そうなんですよ、ね、あと、うん、あと賑やかなのがイタリア、
あいいですね、
で日本の人たちで日本語で喋ってるそういう回線、まあ、ルームっていうんですけどあるんですけど、そこにイタリアの人とかも なんか日本盛り上がってんなみたいな感じで、
わかるわかる、日本同士で喋ってるとそこに海外の人がたまに入ってくることあるある。
それイタリアの人だったり時々アメリカの人が間違ってつないできて、うん、で英語で喋っちゃったりとかね、うんうん、そういうなんかちょっと面白い世界が出来上がってるんで、
うん、
ぜひアマチュア無線始めて海外とあのいろんな言葉でコミュニケーションしてみたいっていうんでしたらワイヤーズ X とかディスターの方調べてやっていただくと面白いと思いますね。
でじゃあこれを聞いてるお父さんお母さん、ね、アマチュア無線をやるといろいろなんかこう、ね、理系の方とかも結構強くなったり英語の勉強もできるとなったらまだいいんじゃないですか、ね、
いいと思います。それで、うん、無線の上でつながってるじゃないですか、はい、この間ハムフェアありましたよ、
ね、ありましたね。
ハムフェアとか行くと結構海外から人来るんですよ。
いっぱいいました。
いっぱいいましたよね。
はい、
でやっぱりあの知ってる人もいるんですよ、
うん、
でちゃんとそこで言葉のトレーニングしていくとその人たちとコミュニケーション
この前つながったねみたいな。
そうなんですよ。そうするとオーマイフレンドとか言ってね、
うんうん、
お互いに盛り上がりますからね。
そうですよね。また今度交流が生まれて、うん、じゃあ今度遊びに行くようになった
な。そうなんです。今度うち来ないよ
とか、うん、ね、ね、なりますよね。
もうアメリカに行ったら行く場所いっぱいあるって感じになると思いますね。無線で
それは
知り合いを作っておく
いいかもしれない、うんうん、
アメリカだけじゃなくてイタリアとか、
うん、
フランス、
なんかヨーロッパ行きたいね。行きたい、ね、なんか中国とかさか韓国はなんかすぐ行けそうだけどヨーロッパなかなか行けそうじゃないじゃない、ね、
案内人がいてくれるなんて最高。向こうに現地の人の ね、
そういう何一般的なところじゃないところ連れてってくれるかもしれないじゃないですか、一般市民が行くとこだよみたいな。
そうみたいです ね、現地の人と現地で交流みたいな、
うんうん、
そういうあ、ま、言葉をしっかり、ね、マスターしてからなるとは思うんですけど
お勉強してからの話でしたけどね、はい、ぜひ皆さん ネガティブにこの海外講習もね楽しんでみてはいかがでしょうか。
ポジティブに、
ポジティブ、ネガティブ
ネガティブじゃない、
ネガティブじゃない
ポジティブです、
はい、それでは吉田さんありがとうございました。This program is being broadcast on Tochigi, CRT Radio, and Chiba, Kadzusa FM, with FM Palaloon, in Ibalaki as the key station, CQ Ham for Girls. CQ Ham for Girls. はい、ということで、ゆめかさん、いかがですか？
アマチュア無線もワールドワイドに、
うんうん、
いやでもあのわざわざ英会話教室に通っている方とか、
はい、いますね。
自分でこう勉強している実力を試すつもりでポジティブにですね、うん、
ポジティブ、ネガティブじゃない、ポジティブ
ポジティブにチャレンジしてみて、向こうも多分慣れてないよって最初に説明すれば、うんうん、理解してくれようと頑張ってくれるかもしれない。
そうそうそうそう同じ趣味があるから優しい言葉でゆっくりと喋ってくれるかもしれないしね、
うん、
向こうも逆に日本語を覚えたいと思ってるかもしれないじゃない、
ね、逆にそういう人とも話してみたいですよね。
そうですよね、
うん、そう考えるとやっぱ楽しさが広がってきますね、どんどん ね、
もう私たちの年齢からで英語を覚えようっていうのはちょっと大変なんだけど、今の若い子だったらねすぐ覚えられるじゃない。
うち結構やってるんですよ、画面越しに海外の人と
英語
の、
ちびちゃん、
そうですそうです、学校の授業の一環でね、
うんうんうん、
いや無線でできるよみたいなね、
うんうん、
やってみてもいいかもしれないですね。
そうですね、今本当、うん、学校英語の先生ちゃんとね、日本の先生がやるんじゃないもんね。
そうですね、必ずいますからね、ネイティブな先生がね。
そうですよね。じゃあ皆さんぜひあのお子さんやお孫さんにいかがですかということで、
うん、教材より趣味も兼ねて楽しいですよ、
ね、はい、ということでみゆかさん、この番組は
アマチュア無線専門誌 CQ ハムラジオの協力でお送りしました。
お相手は
JI1KTI 原田みゆかと
JI1BTL 三田香織でした。それでは皆さん
7388
さよなら。